九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は亀の井別荘相談役、中谷健太郎。雄大な由布岳を仰ぐ大分県の由布院盆地に佇む全国的な知名度を誇る名旅館の3代目、由布院映画祭をはじめとするさまざまなイベントを仕掛けるなど、かつて訪れる人もまばらだった観村を年間400万人を超える観光客が訪れる町へと育てた中谷さんのその技、町づくりの技の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
中谷さんは由布院音楽祭、あるいは由布院映画祭、牛食い絶叫大会など本当にたくさんなイベントを企画してこられたわけですが、どういった狙いといいますか。
音楽ホールとか映画館とか都会はいつでも常時あるんですよね。田舎もそういうの欲しいわけです、映画も見たいし音楽も聴きたいし、いろいろね。ところ年中やれないんですよ、お金なくて。見る人も少ないし、それじゃあどうするつって、どうやってきたかなと思うと、それはね、村々なのにお祭りやってきたんですよね。ずっとじゃないですよ、その日、その日1日とか2日とか、その日に集中するわけ。そこに演劇も生まれれば音楽空間も生まれればね、飲み屋街はなくてもその一夜か二晩ぐらいは
飲み屋街が現れる、
どんちゃんになる、つまり僕らはなんか企画イベントとか言うとなんかこう魂胆あって何かをやってみたいなんだけど、そうじゃなくていつもそれがあることがかなわんから年に1回だけですと、だからその企画屋さんが考えてのイベントでうまくいってパチパチパチっていうんじゃなくて、常設の設備としてはできないんだけども、今日こそはっていうのだけをやるっていうのが、まあ祭りのことの起こりですからね。
なるほど、
それをやれば映画館はなくても映画の祭りできるし、音楽ホールがなくても音楽祭できるんですよね。一年中それだけにかけるんだから。そのためにお得意様や関係者にも全部連絡取って、その日だけは由布院に映画があるぞ、音楽があるぞっていう情報がバーッと大げさに言うと日本中に広がるようにね、ポイントはみんなの手を借りることなんです。由布院の催しだから由布院の実行委員でやる、それはダメなんですよ。よそから応援隊を頼む、だから当日はよそからたくさんの応援隊が由布院実行委員になって入ってくる。
素晴らしい。じゃあ否なく外の人がもう由布院に来ざるを得ないじゃないですか。すごい。
まあね、それは例えばね、新宿の紀伊国屋ホールとかね、池袋の300人劇場なんか知ってもそうですけど、池袋だから池袋人がやってるか、新宿だから新宿人がやってるか、全然違うんですよ。混合の人がやってるんですよ。由布院だって観光地という名の混合でしょ、その混合の人が実行委員やっていけば何の問題もないはずだ。
田原さん、常設できないんだったらお祭りでっていう発想面白いですよね。
そうですね、祭りってそういうことだったんだなって思いますし、ある人は健太郎さんのことを30センチ浮いているっていうふうに言われてたんですけれども、ちょっとこう浮世離れしてるっていう意味と、やっぱり私ね、30センチぐらい浮いてるとその先が見えるっていうか、そういう視線を持ってる人っていう意味でもあるのかななんて思いましたけれど。
なるほど。例えばそんな健太郎さんの発想から1976年に始まった由布院映画祭は、日本一歴史のある映画祭として今も全国から大勢の人が集まってきていますよね。
そうですね。ですからその映画祭に参加する俳優さんや監督さんたちも由布院に来て健太郎さんと一緒に温泉入ってお酒飲むのも楽しみだっていうかね、そういう人たちをこう巻き込んで嫌おなく旅人にしてしまってるわけだし、皆さんがそれを楽しんでる、本当に中谷さんのやっぱ人の魅力っていうのもすごく大きいなと思いました。
田原さん、私そんな 健太郎さんの魅力に魅せられた一人だと思うんですが、健太郎さんたちと一緒に湯布院映画祭に携わってきた元大分合同新聞社の記者で現在も実行委員会の顧問を務める伊藤優さんに映画祭スタート当初の興味深いエピソードを伺ってきました。
当初一番初めはですね、若くて僕らが一番支持するのは日活ロマンプロノだったんですよ。で、12人の監督を選んでプログラムするときに、3人ぐらいはその監督たちのを入れたいというんで、白い指の戯れとかね、四畳半襖の裏彫りとか、後で考えるととんでもないタイトルの映画が並ぶわけですよ。それを中谷さんも何も文句言わなくて、ですんなり公民館のサインもあったんですよ。だけど直前になってこれはポルノじゃないかという抗議がね、山のように来たんですよ。で、公民館長が困ってなんとかやめてくれないかと。だけどもう宣伝も始めてて、ゲストも決まってて、やめるわけいかないんですよ。で、どうしようかなとか思った時に、中谷さんが隣の体育館が歌謡ショーとかもやってると、だから大人の社会教育の場として使われてるっていうことを考えれば、ロマンポルノもその日だけ公民館じゃなくて体育館に移動したらどうかという妥協案を持ってきてですね、それで丸くなんとか話が通ってね、やれたんですけど、だからその辺の発想はすげえなっていう。で、もちろんそれで説得できたっていうのがね、だから東京での評価は、湯布院映画祭は区別はするけど差別をしないって言われるんですよ。区別ってのは面白くか面白くないかっていう区別がある、ただロマンポルノだからとか薬剤映画だからとかいう差別はしないという、それがね、今につながってると思うんですよ。というのはやはりロマンポルノとかピンク映画とか撮った監督たちが、送り人の滝田さんなんかでもそこから育ってアカデミー賞まで行ってるんです。そういう人たちが日本映画支えてるんですよね。だから僕らにとっても支持する映画がそういう差別的なことじゃなくてやれてるっていうことが、やる方にとってもやっぱり張り合いがあるわけですよ。だからその1回目からしてそれをやれたと、中谷さんがちゃんとそれをうまく町民との関係を取り持って、大人の教育の場として体育館でいいんじゃないかみたいなね、判断をして実行できたという、それがやっぱり根っことしてずっとつながったんじゃないかなっていう気がしますね。
田原さん、区別するけど差別はしないっていうポリシー素敵ですよね。
そうですね、だからこういうジャンルだからっていう差別はしないっていうのは、すごくなんかこう映画への愛情と尊敬感じられるし、でもいい悪いを区別するためには見る目も必要ですよね。
そうですね、
だからこういうポリシーだからこそ映画人たちも信頼して、この映画祭を盛り上げようっていう風になってきたんだろうなって思います。で、そんな風に外からのエネルギーっていうか、人や物をこう巻き込むっていう感じはもう江戸時代から連々と受け継がれてきた湯布院の風土も関係してるんじゃないかなんて健太郎さんはおっしゃってました。そのお話、湯気と雨で煙る金輪湖の湖畔のカフェテラスで伺ってきました。中谷さんはこの湯布院の街づくり、何をこう一番大事にしようっていうふうに思って来られたんでしょう。
こういう時間が持てることですよ。よそから来た人ともね、イギリスの紅茶なんか飲みながら、いや、どうやってこれこもってご飯食べて、よその人相手いてさよなら、それでおしまいでしょ、そこで出会いの場っていうのはあんまり思わない。特に村の人も町の人も外から来る人も、なんかここでこう一緒に出会って何かやろうかって、あんまりそういう場所がないんです、それがここ40年ぐらいでだいぶ出てきましたよ。例えばここでチコンキってあるでしょ、ああいうのの会なんかやると村の人も来るし、旅人も聞きつけてここへ来るわけね。ふと一緒に40年代のアメリカのジャズを蓄音機で聴いたよなみたいな思い出ができてくると、ちょっといいですよね。
その雰囲気ってなかなか簡単には生まれるってもんではないですよね。
これ隠れキリシタンの里なんです、で隠れキリシタンの里でこんな盆地でしょ、どんなにか閉鎖的かと思うじゃないですか、全く逆なんです、こんなに囲まれた盆地で、しかも江戸時期の間ひっそりと生きなきゃならんかったということは、塩も来なければ新しい農作物の種も来ない、 お薬も来ない、したがってお医者さんも来ないみたいにまあなりますよね、うん、それだったら生きていけない。逆言うとどうしても塩を持ってきてください、お医者さん来てくださいみたいな、
外から来るものに対してはすごい開かれてるんですね、
う
ん、
開かれないとおまんまが食えない歴史が300年ぐらいあってるから、それが300年も続いたってことはどれだけ積極的に外に働きかけて、湯布院までも塩なんか担いでいけんわいという人たちにそう言わんで来てよって言い続けた300年があると思うんで、今でも本もらと生きながら外からしかるべき文化も英語も含めて、
ウェルカムな感じ、
ウェルカム、そこの方でウェルカムね。
田原さん、そんな風に外に開かれてきた湯布院の歴史や風土もあって、今の湯布院が形作られてきたんですね。
そうですね、そもそもやっぱり外のものを取り入れる気質っていうのがあったみたいなんですけれども、でもそれにしてもこう箱を作るっていうのはね、分かりやすくって目に見えるんだけれども、この町づくりっていうのは目に見えないものを作ってらっしゃる、その箱を作らずにこう中身を作ってるって感じがして、常に流れたり拡散したりする中身をうまくね、箱なしでまとめてこられた、本当にそれはもう技だなっていうふうに感じました。でも今や湯布院といえばもうその名前を聞いただけでね、ちょっとこう憧れるというか、もう地名がブランドみたいな感じなんですけれども、大事なのはそういうブランドではないというふうにもおっしゃってました。
ほらブランドっていうと何かそこだけっていう感じがあるでしょ、昔からそこだけに伝わってきた大事にされたもの、コンサバティブな感じがあるんですね。そうじゃなくてブレンドってのはいろんなところからいろんなものが集まってきて、そして長い歴史の間でどんどん変わりながら来て、これからもどんどん変わっていくかもしれないですね。でウイスキーでもブレンドするとモルトとはまた別のね風味が出てくる、そういうものにかけないと地域で俺はブランドだみたいなこと言ったら孤立してなんか厄介なものになりそうじゃないですか、難しいおいさんが出てきそうな感じ。ブレンドって若い人もいろんな人がどんどん集まってきていろんなカラーが出てきそうな感じがするんで、まあブランドよりブレンド。